ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなってゆく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を西日のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。下富み修行しの場合も同じである。数十年の新人の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。私どもが成り行きを大切にすると教えていただきます。その成り行き、これも好都合な成り行きと不都合な成り行きというのでしょうかね。そういうものがあるように思いますね。まあ自分にとって都合の良い成り行き、好都合な成り行きであるならば別に問題はないというのか、物事がスムースに運んでいる、ありがたいなということでしょうけれども、いわゆる都合の悪い成り行き、不都合な成り行きにまあ会った時、出くわした時、さあどうしたらよいのだろうかということになりますね。なかなか不都合な成り行きは受け入れがたいものです。そこを今日のミニご理解にあります泥の心でいただくということになりますね。ではその泥の心でいただくということはどういうことだろうかと。実は数日、もう1週間2週間も前になりましょうか、その中古のカメラをオークションでビッドしたというお話をしておりますね。それでそのいわゆるウィンしましたから、お金を早速送らせていただいたのです。そして昨日そのカメラがつく日になっておりました。今はトラッキングというのがあって、その荷物がどこにあるかが分かって便利なものですね。ところがその郵便局のトラッキングによりますと、配達済みになっているのですね。配達済みにはなっているけれども、私の手元には届いていないのです。まあここからというか、ここで問題が出てきますね。まあ難儀といえば難儀です。問題といえば問題。その荷物が配達済みにはなっているけれども、私の手元にはない、届いていない。いわばこれがスムースに配達済みでスムースに受け取っているのならば、都合の良い成り行きというのでしょうか、何もなく結構毛だらけでありがたいありがたいで終わるのかもしれませんけれども、これが配達済みになっているにもかかわらず荷物が届いていない。さあどういうことだろうか。さあどうしたらいいだろうか。まあこれはいろいろないただき方があると思いますね。まあある方は、それはまあ許されてないからだ、まあ、神様の機関にかなわないからだという方もおられますね。信心が間違っているからだと言われる方もおられます。まあ確かにそういう一面もあるのかもしれませんね。まあ私もよくわかりません。さあこういう時にどうするのか、師匠はどうすることを教えてくださってあるのか。まず泥の心でいただくとすれば、これは自らの どこか信心というのか、今までの頂きようが何かそのプロセスにおいて間違ってたのではないか、まあ御用のためにと思い交わしていただいたのが、それが御用だと思っていたのがどこからか使用、いわゆる牙城牙壁になっていたのではなかろうか、といったような自らの心を反省してみる。どこか私の心に間違ったところは、神様の機関にかなわないような心があったのではないかと、まず自らの心をまあ見つめてみるということが言いますね。そしてもう一つのいただき方は、師匠がよくおっしゃっておられましたが、私どもが願い事をする、そしてその願い事が叶わない、私の願い事が叶わないという時、それは神様の願いが成就していっている時だと教えてくださいますね。都合の良いようにことが運ぶ、都合の良い成り行き、好都合の成り行きの時には特別問題にもしない、ただありがたいというだけだけれども、不都合な成り行きが起こってきた時、さあその時にどうするか、まあある意味その時こそ信心度胸の見せ場という時かもしれませんね。さあどうそこに対処していくか、おかげで信心ができますというのも一つありましょうね。そしてさあこのことを修行とさせていただく、このことを人が助かるための修行とさせていただこうといういただき方、あるいは巡りのお取り払いといういただき方もありましょうね。まあいずれにしろ泥の心で受けるということには違いありませんけれども、どういう泥の心を使うのかということになりますね。今私の中に思い浮かびますのは、やはりこれはどこか私のいただき方が間違っておったのではないか、私の心根がどこか神様の心にかなわないところがあったのではないか、だから物事が私の願い通りにことが運ばない、私の願いと神様の願いがどこかちぐはぐになっていたのではなかろうか、という自問自答ですね。でもまあ現在の時点ではどこが間違っていたのか、どこが合わないのかはよくわかりません。まあ問い続けていかねばならないことだと思いますね。と同時に、その師匠が教えてくださる私の願いが成就しないとき、叶わないとき、それは神様の願いが成就しておるときだ。としてそのことをそれこそそのままいただいていく。まあもう来ないならば来ないで仕方がない。これは神様の願いが成就していっているのだ。とその品物が来ないというその現実、不都合の成り行き、不都合な現実というのでしょうかね。私にとっては不都合な現実、それをそのままそっくり受け入れていくということですね。まあその不都合な現実を受け入れていく、そのことを修行とさせていただく、このことによって人が助かるための修行とさせていただくならば、まあそうなればこんなにありがたいことはありませんね。いずれにしろ不都合な成り行きが起こってきた、よし、これによって人信心またできさせていただくぞ、このことによって人徳いただくぞ、このことによって人が助かるための修行となるならば、といったような、まあそこからの信心という姿勢がやはりいるということですね。ああどうしたことだろうか、ああ困ったな困ったなで終わっておったならば、その困ったなで終わってしまうわけですから、さあここからどういう信心を進めさせていただこうかと、ある意味その貪欲さというのか、 前に進む、前には進んでも後ろには退きませんといったような、後ろに転ぶのではない、転んでも前に転ぶという生き方がいるということですね。まあとりあえずはこの不都合の現実を受け入れていくという、そのいわゆる素直に受け入れる、素直にそのことをいただいていくという、まずその泥の心を作らせていただかねばならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。